タス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは。テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は荒川大輔さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、荒川さんがなんだかお久しぶりな感じがするんですけど、は
い、そうですね、ちょっと順番が変わったりして、あの2年ぶりぐらいの感じかなと思ったので、ちょっと大げさでしたね。
年単位になっているとは衝撃です。はい、最近はどうなさってたんですか？
いや、最近はまたなんか為替がこんな状態なんで、はい、やっぱり朝起きて、もし80円いってたら嫌だなと思う。まず携帯チェックして、はい、始まってなんかバタバタしてますけどね。大江さんはいかがですか？
私は最近食欲の秋って、あまりにも食べ過ぎるな私って思っていたんです。
その番組とは関係なく、
ね、全く関係ない話でごめんなさい、はい、そしたら急性胃腸炎になりまして、今すごく胃が痛いんですよね。
困りましたね。
はい、チクチクチクチクチクチクしてるんです。
それはぜひこの番組を、ね、はい、お聞きいただいてる皆さん、
はい、
ここぞという我が家伝来のその胃腸薬とか治し方とか、ね、
直し方、
それぜひぜひ教えていただければと思いますよ ね、
そうですね。さあ、ではですね、こんなちょっとこう寂しい気分になったので、明るい気分にさせてくださるリスナーの方からのメッセージをご紹介しましょう。はい、秋のお腹さん
秋のお腹さん、
はい、どういう意味ですかね。あ、お腹つながりということで、
食欲の秋、
あ、いいですね。私は弁護士をしているものですが、
司法の秋だったんですか。
おお、
失礼しました。
素晴らしい。うちの事務所は日経ベリタスを定期購読しています。毎週月曜日には新しいベリタスが事務所のライブラリーの一番目立つところに置かれます。
素晴らしい。
これからも面白い内容、そして格好の良い一面のデザインを生み出し続けてくださいということです。
どうもありがとうございます。嬉しいですね、こういう話聞くと、ね、
デザインもかなり凝ってるんですよね。
う
ん、
そうですね、いつもね、デザイン部っていう専門の部署と、はい、あと写真部っていうその写真をこう専門に撮ったり編集したりしてる、ところとこう知恵を出し合いながら、
はい、
いい紙面を作ろうというふうに頑張っているんです。どうしてもその経済とか金融ってそのビジュアルになりにくいテーマが多いんで、そこをどうやってその視覚的に訴えるかっていうのすごく大変なんですけれども、はい、またこれからもちょっと知恵を絞って、ね、やっていきたいと思います ね。
そうですね。ベリタスのグラフは本当に他で見たことがないような工夫が凝らされているというか、形も面白いものが多いですからね。皆さんぜひご覧になってください。
よろしくお願いします。
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。今週のもやもや川柳、いちくんパパさん、30代男性会社員の方の作品です。フェニックス、日本も地下から上げてくれ。フェニックス、日本も地下から上げてくれ。思いとしてチリの作業員を救出したフェニックス、日本もついでに上げてくれないかなということだそうです。チリの鉱山33人の救出劇は、はい、もう感動的でしたね。
すごかったですよね。
大泣きしてしまいました。
やっぱり本当 多分大丈夫だろうなって分かっていてもこうハラハラヒヤヒヤしちゃいますからね。
しかも上がってくるまでにもやはり時間がかかりますからね、一人目の方がこう上がってくるまでに奥さんと息子さんが待っている姿、
あの息子さん可愛いんです、これがまたちっちゃくて、
でもあーって泣いているその音声も入っているっていうので、涙を誘いましたね。やっぱり
最初の人も緊張するだろうし、最後のね33人目のリーダーの方もね、自分が一番最後ってこうそれはプレッシャーもあっただろうし、
そうですね、本当に良かった。
やっぱりあれ国家の威信をかけた、はい、絶対に失敗できないっていうことだったと思うんですけれども、なんか結果的にねその大統領のこう人気も高まって、はい、しかもなんと、13日 の外国為替市場で、チリの通貨ペソ、
はい、
これが年初来の高値をつけてるんですよね。
じゃあもうご祝儀、
ご祝儀っていうかね、やっぱりこうそういうムードなんですね今。どっちかというとその新興国に対するこう投資家の、視線ってすごく熱くなってますし、そんなところにやっぱりチリ熱いぞってことになると買いだというね、そういう思わぬなんかこう経済的な効果というか出来事もあったんですよね。
そうだったんですか、
だからそうやって見てみるとやっぱりこうチリってね、今回実行の現場になった鉱山っていうのもその銅の産出とかと金も産出されるっていうことで、はい、今世界的にその鉱物資源の価格が上がってますしね、でそういう経済的な面からも結構ホットな出来事だったなっていう感じもしますよね。
そうだったんですね。まだまだ熱狂は冷めなさそうですよね、
映画化の話とかこう式が出るとかね、やっぱりすごくキャラクターがこうユニークな人たちがすごくたくさんいましたから ね。
皆さんサングラスをかけて出てきたっていうのもあると思うんですけど、本当にこうかっこよいというか、
かっこいいですよね、生き抜いたぞみたいなね。
そうでしたね。
中にその愛人と妻がなんかこう小競り合いを演じたり、なんかいろんなヒューマンドラマもあったようですけど
そういう、こうかなりのプライベートな部分を晒されるという結果にもなったわけですけども、ただ33人皆さん英雄ですよ、
すごいですよね。
はい、さあそれではマリコの今週のモヤモヤ本題に参りましょう。ここしばらくの為替に関するニュースをこのベリモヤでもご紹介することが多いのですが、今回は中国の人民元に関する話題に参りましょう。まずは日本経済新聞からこの記事をご紹介します。10月14日付の日本経済新聞夕刊です。アメリカ上院のボーカス財政委員長は13日、中国の北京市でアメリカと中国の経済関係について講演しました。講演の要旨によると、人民元安を事実上対象とした対中制裁法案について上院も下院の後に続く体制を整えていると指摘。下院はすでに本会議で同様の法案を可決済みで、上院でも調整が進めばアメリカ議会として中国への大きな圧力となります。中国の王岐山副首相との会談でも人民元改革の進展を求めましたということです、はい、先日の G7 でもこの人民元焦点になりましたよね。
そうですね、
で大規模な為替介入を繰り返す中国への対応に触れて切り上げを促していたわけなんですが、そもそも人民元各国の通貨に対してどうなんですか、状態として安すぎるんでしょうか。
そうですね、少なくともアメリカから見ればいかにもその中国の経済の実力に対して通貨が安すぎるというふうに映ると思うんですよね。例えばそのアメリカの8月の中国に対する貿易収支で見ますとですね、280億ドルの赤字になっていると。これは赤字額として月間過去最大なんですよね。で昔そのアメリカの貿易赤字っていうとその対日赤字、日本との関係が最もそのクローズアップされてきたわけなんですけれども、8月の場合日本向けのその対日赤字というのは54億ドルで、中国の方が圧倒的に今その問題になってるってことなんですよね。でしかもそのアメリカは今度11月の3日に中間選挙を控えて、政治的にも今この雇用の問題をどうするかっていうのが大きなテーマになっていると。
その中国と雇用とは関係するわけですか。
そうですね、中国から安値 この輸出品がどんどんどんどんアメリカに入ってくると、アメリカの国内の産業が圧迫されて、結果的にそのアメリカの雇用が失われるという、そういう論調なんですけれども、現実問題としてアメリカの雇用統計なんか見てもその失業率って今 10% 近いわけですよね、そうした中この中間選挙を控えてその失業率が高いのはこれは中国のせいだ、ある意味その問題の不満を外にそらすというような意図もあって、 やはり人民元は安い安いとこう繰り返さざるを得ないというような動きとも言えるわけですよね。
ただ中国側としてはその圧力がかかったところでこうどう動くっていうのを考えているんでしょうかね。
そうですね、例えば中国の温家宝首相がこの間ブリュッセルで発言した時は、はい、もし中国がその人民元をどんどん切り上げていくと中国の輸出産業が大打撃を受けて国内の経済が疲弊してしまうと、そうするとその世界の経済にとっても決して好ましいことではないでしょう、なんかこう泣きを入れるような、それでいてこうやんわりとその圧力をかけるような、そういうような見方でそのドラスチックにその人民元を切り上げるってことについてすごく反対してるわけですよね。
圧力に対してまた圧力で返す、
そうですね、やはりその中国の国内の事情を見るとやはりその都市部と農村部のその経済的な格差の拡大っていうのがものすごく広がっていて、これが社会的な問題にもなってるわけですよね。下手するとその人民元の切り上げというのはそういう国内のその社会不安を加速させかねないと、そういった懸念が中国サイドにはあるので、そのアメリカからの行為にもそうおいそれと分かりましたとは言えないっていうそういう事情もあるようですよね。
その切り上げをした時に国内の格差が大きいわけですから、そのあたりでも問題が出てくるわけですね。
そうですね、ただ一方でじゃあこれまでその中国はずっと為替元売りの介入によってその元の水準を上昇しないように抑えてきたわけなんですけど、はい、それに伴う副作用っていうのも実はすごく大きいんですよね。と言いますと、元を売ったお金っていうのがその市中に回ってきますので、それ自体が大変なインフレの要因になってしまう、実際問題として中国 の, その不動産価格がものすごく上がるとかですね、その社会的な不安が根底にあるところでその資産のバブル的な状況が起きると、やはりその資産格差っていうものがまた加速してしまう、だからそういうそのことを避けるためにはその過度 の, の為替の介入を避けてある程度実勢に合わせなければならな い, っていう、それはそれでその中国も矛盾する問題と戦わなければいけないことになっちゃうんですよね。
それにしてもこの局面に来てといいますか、はい、今中国はいろんな対外関係での問題を抱えてますよね。
そうですよね、この間の尖閣諸島の問題もそうです
し ね,、はい、そうですね、あとはノーベル平和賞受賞の問題もありますし、さらにこの対中制裁法案、もし可決してしまうと大変なことになると、
そうですね、というような思いはおそらくアメリカの側にもあると見られまして、そのもう一つ今マーケットで注目していたのはそのアメリカが中国をその為替操作国に認定するかどうかっていう問題だったんです、これはちょっと分かりにくいんですけれども、はい、アメリカの財務省は毎年2回機会に対して主要国地域の為替政策に関する報告書っていうのを提出するんですよね、でその中でこの国は為替操作国だっていうふうに認定すると、その国とアメリカの間で話し合いをして、それでも話し合いがつかなければその国からの輸入品に関税を課すとか制裁に踏み切ると、その先ほどの対中制裁法案と別にその為替報告書で捜査国に認定するかっていう問題があったんですけれども、これは結論から言いますととりあえずこの認定を先送りしてるっていうことなんですね。
そうなんですか。
ですからそのアメリカもそのことをこれ以上こう緊迫させることについてはちょっと慎重な見方を示したっていうことなんですね。でもう一つは近くこう G20の会合がありますので、そういう国際的な大きなイベントの前に一方的にその旗帜鮮明にするっていうんですかね、その方向を打ち出すというのは外交上も好ましくないというような判断があったんじゃないかと思うんですけれども、ですからとりあえずその問題は、激化する前に今抑えられていると、ただし先行きは分からないっていうのが現状だと思いますね。
今通貨安競争とも言われていますよね、はい、そういう状況の中ではこの人民元をめぐっての問題、ずっと尾を引きそうですね。
そうですね、人民元の問題というのは裏返すとそのドルの信任の問題ということでもあると思うんですけれども、アメリカのドルは言うまでもなくその基軸通貨ということでずっとその世界の市場に君臨してきたわけなんですけれども、最近はドルに対するその信任が揺らいでいると。例えば先週末にですね、オーストラリアドルとドルとの関係で見ると、はい、その1対1の通貨パリティっていうところまでオーストラリアドルがこう上昇してきたんですよね、逆に言うとそのアメリカのドルの価値が下がってきたと、で長期的に見るとやはりドル安の傾向は避けられないのではないかという見方が多いようですね、ですからその中国の人民元の問題というのはもう一つその基軸通貨としてのドルの位置づけがどうなるかという問題でもあるので、実はすごく大きく深い問題だと言えると思いますよね。
やはり世界中いろんなことがつながってるんですね。
そうですね。そういう意味でもその G20 が注目なんですけど、大江さん、 G20 ってどうやって覚えるかって昔そういえば話したことありましたね。
青い亀サミットじゃなかったですか。
そう、そうです。
それは覚えてるんですけど、
それぞれが何かっていうのねG7 と BRICS と EU、はい、その他は青い亀サミットって覚える。
そうでした、そうでした、はいはい、覚えてらっしゃいますか。
アルゼンチン、
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 オア、
オア、オア、
荒川さんが作ったんですもんね。
そうです、私が作ったんです。アルゼンチンです。
アルゼンチン、うん、
オーストラリア、
オーストラリア、
E はインドネシアですね、はい、カは韓国、メはメキシコ、サはサウジアラビア、ミは南アフリカでトルコですね。あ、そうだ、オーストラリアですよ、はい、オア。そうです、そうです。ちょっとその前にあのオーストラリアドルの話をしていたのに出てこないなんて。
あ、でも出てくるものですね。
そうですね、この G20 ですね、 G20。 チリは入ってないですけどね、残念ながら。まだ
そうですね、
はい、かもしれないですね。
以上、マリコの今週のモヤモヤでした。日経ベリタス、今週のパワープッシュ。さて、ここからは日経ベリタス今週のパワープッシュのコーナーです。発売中の日経ベリタスの中から荒川さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきましょう。今週のカバー特集はこちらです。企業に眠る200兆円、経済の重荷か、成長へのマグマかという記事ですが、荒川さん、どういう内容なんでしょうか。
そうですね、いろいろな経済主体のうちにその資金の余剰なところ、つまりたくさん抱えているところ、それから資金が不足しているところっていうふうに分けることがあると思うんですけれども、はい、例えば日本でいうと国は資金がこう足りないですよね、うん、財政赤字を抱えて国債残高がすごくたくさんあると、はい、で個人はお金をたくさん持っている国である、個人の金融資産が1400兆円とかね、まあ、為替変動とか株価の変動で多少動きますけれども、すごく個人はお金を潤沢に持っていると。じゃあその民間企業はどうかっていうところを考えると、実は民間企業というのはものすごくその資金が今潤沢なセクターになっているということなんですね。でそこがこの特集の入り口のところなんです、
はい、
でこの200兆円というのは2009年度末にその金融機関を除く民間の企業、日本企業全体が持っている現金と預金の総額が203兆円ということなんですね、はい、これは上場企業だけじゃないんですけれども、はい、
これはここ最近ではどうなんですか、すごい額ってことですか。
そうですね、どんどん増えてきてますよね。で東証一部上場企業だけに限ってもこの手元資金というのは68兆円ありますので、これは過去最高の額っていうことなんですね。
どうして企業はそんなにお金を貯め込んできたんですか。
2008年のリーマンショックっていうのがあって、はい、その時に企業はものすごく辛い思いをしたんです。信用不安が高まって銀行がもうお金を貸してくれないとかですね、市場からも資金が調達できない、
はい、
でそういう恐怖感にも似たものがあったので、これはちゃんとその経営をしっかりやっていく上にはお金を貯め込まなければならない、うん、そういう危機意識が高まったと。
もう手元に置いておかなければいけないと、
いざという時のためのお金が必要だっていうことを身に染みたんですよね、でもう一つはそのリーマンショック後の厳しい状況を乗り越えるためにいろいろなリストラの努力をしていたと、はい、経費を削減したり、いらない資産を売却したり、はい、その結果お金が貯まってきたっていうこともあるんですよね、で言ってみればその企業努力の結果これだけお金が今潤沢になってきたんですけれども、じゃあ問題はこれでいいのかということなんですよね、
はい、つまりそのお金が貯められた状態のまま、うん、動かなければ
そう経済も
滞ってしまう、うん、
動かないということですよね、
で
個別の企業を見てみれば、はい、その今安全策を取りたいからお金を貯め込むっていうのはすごく合理的な行動なわけですよね、でところがそれは全体で見るとその個々の合理的な行動がものすごく合理的でなくなってしまう、いわゆる合成の誤謬という状況に今陥りつつあるんじゃないかと思うんですよね、はい、例えばその今日銀が包括緩和というような形で金融を緩和してどんどんその市場にお金を流し込もうとしていると、でそれはそれで経済を活性化する効果が期待されるわけなんですけれども、はい、実際今企業が 手元に溜め込んでいる多くの金をこう設備投資に回すとかですね、円高を生かして海外の企業を買収するとか、あるいはそういう使い道がなければその株主にお金を還元して、見るとかね、そういうふうにその企業がお金を生かし始めた時のその経済効果っていうのは、実はその日銀のその介入とかですね、金融緩和による効果以上にその日本経済にとってプラスになるんじゃないか、そういう思いを今回の特集で込めてみました。
だって合計で203兆円あるわけですから ね、
そうですよね。
そこが動き出したらどんなインパクトになるのか、本当に計り知れないものがありますけれども、
その特集の中では、はい、具体的にどの企業がどのくらいその差し引きでお金を持っているかというようなことも調べてみました。やっぱり日本で一番そういう意味でその、現金からその借金を差し引いたネットキャッシュが大きい会社っていうのは任天堂なんですけどね。この会社一社だけで1兆2000億円ぐらい余剰のお金を持っていて、これがどう動くか、例えばそれはいつもこう任天堂の株主やなんか注目してると思うんですけれども、はい、こういうネットキャッシュのキャッシュリッチ企業の動きっていうのはすごく注目したいところですよね。
そのキャッシュリッチ企業、どういう業種が多いんですか？
そうですね、やはり世界的に有名な優良企業ですよね。任天堂であるとか武田、キャノン、ソニー、あとファナックとかデンソーとか信越化学とかね、やはりグローバルに展開していて、その財務力がある会社っていうのが順当に上に来てるんですけれども、その他にですね、例えばその企業の時価総額と比べてどのくらいのお金を持ってるかっていうようなネットキャッシュと時価総額に対する比率なんかも調べてあります。これを見るとですね、例えばその名村造船所とか千代田加工建設といった機械とか造船関連の企業の場合ですね、すごくキャッシュリッチであることがわかるんですね。中でもその名村造船所というのは、ネットキャッシュの方がですね、時価総額の何倍にも相当すると。だから仮にこの会社を買収すると、買収価格よりも、たくさんのキャッシュが手元に入る。そういう意味ではその買収ターゲットとしても考えられるといった状況になるんですよね。ただし念のために言いますと、こういう造船とかですね、機械の業種というのはその取引先から前受け金という形であらかじめその工事の代金をもらっていることがありますので、それがその現金に計上されているということもあります。ですからそれがそのままその会社のものかどうかっていうのはもっと詳しく調べなければいけないんですけれども、そういったお金の価値とその株の価値って比べたランキングなんかも、この特集でやってみました。
あと今回はいろいろなランキングがあるんです ね、
そうですね。
しかも日本だけではなくてアメリカでもその企業の金余りが社会問題になっていると。
そうなんですよ。日本企業に比べてアメリカの企業はずっとその経営効率が高いっていうふうに言われてきて、実際そういう面はあるんですけれども、そのお金を生かしているかどうかっていうことで見ますと、例えばアップル1社だけで4兆円近い日本円にしてですね、
4兆円ですか、
お金を抱えていて、そのかなりの部分がアメリカの国債に回っている。
アップルがそのアメリカ政府の赤字を
埋め合わせているというようなことになるわけですよね。あとはマイクロソフトであるとか、グーグル、シスコシステムズ、インテル、いわゆるその IT 系企業の有力どころっていうのは今ものすごくキャッシュリッチになっているということですね。で当然そのこういった企業に対しては株主からもし使う道がないのであれば増配をしてくれとか、俺たちに返してくれ、私たちに返してくれっていうような圧力もあるんですけれども、その中でどういった成長戦略を描いていくかっていうのが関心を呼んでるところですね。
そうですね。今回このカバー特集から見えてくることは何ですか？
そうですね、日本企業の特徴をその財務面から長期で見てみますと、戦後からこの経済成長の時代っていうのは借りる系だったんですよね。成長のためのお金をどうやって借りてくるか、調達してくるか、そういう努力の末にこう日本企業が世界的なその地位を得るに至ったと、でそれから時を経って全体として見ると金余りになって、その貯める系というのに、その特にリーマンショック後はですね、なったってことです。その借りる系から貯める系になって、次は何かっていうと、やはりそれを使う系、あるいはその使うっていう言葉が浪費のようであれば生かす系って言ってもいいと思うんですけれども、そのお金をどうやって生かすか、金は生かしてこそのものだっていうことですので、それは企業にとってもプラスになりますし、回り回ってその経済全体にとってもプラスになるという、その合成の誤謬ではなくて個別でも全体でも最適化できるという、 そういう局面にどうやってこう移行していくのかっていうのがやっぱり注目だと思いますよね。
そうですね。ということで今回の日経ヴェリタス今週のパワープッシュカバー特集は企業に眠る200兆円経済の重荷か成長へのマグマかという記事でした。それではその他のおすすめ記事をご紹介してまいりましょう。まずはこちらです。スマートライフ面投資に役立つ大人の経済テスト。ドキドキ、
はい、今世の中こう試験ブームですよね。
そうかもしれません、
私はあんまり受けないんですけど、
あ、そうですか。
ご当地検定とかね、
はい、
トイックなんかもありますし、
資格ってこう、ね、大切になっていますよね、今
であの経済の分野でもいろいろな、はい、例えばファイナンシャルプランナーの試験とか、あの証券アナリストの試験とかいろいろ資格はありますよね、はい、でその資格を取るための試験ってことになると結構あの大変なんですけれども、軽い気持ちでこういうその経済テストに目を通してみる、あるいは実際にこう解いてみるっていうことをすることによって、実は意外とその投資知識が身につくとかですね、
はい、
そういうこともあるということです。別にその試験対策としての、 あの特集ではなくて、ちょっとこう問題を覗いてみることによって投資にはこういう知識が必要なんだなってことを振り返ってみようという、そういう趣旨です。
へえが見つかるっていうわけですね。
そうなんですよ。それで結構あの面白い大学入試センターの試験なんていうのをこう担当した記者が見つけてきましてですね、
今回はヴェリタスが精選した7台、こちらに挙げられていますけれども、1問目私正解しました、
はい、1問目は中央銀行が行うと考えられる政策として最も適当なものはどれか、
はい、
1. デフレが進んでいるときに通貨供給量を減少させる、 2. インフレが進んでいるときに預金準備率を引き下げる、うん、3. 不況期に市中銀行から国債を買い入れる、 4. 好況期に市中銀行に資金を貸す際の金利を引き下げる。読むと難しいですね。見るとね、わかりやすいんですけど、
読むと頭の中でごちゃごちゃになりそうですけど、はい、あのリスナーの皆さんはお分かりになったでしょうか。
答えは3の不況期に市中銀行から国債を買い入れるですよね、はい、不況の時にその市場に資金を供給するということなんですけど、実は、
はい、
この問題そのプロの間で正解が2つあるんじゃないか、
う
ん、この大学入試センター試験でと話題になったものなんですよね。
あら、そうですか。でも最も適当なものな、う
ん、これ3はあの 100% 間違いなく正しいんですけど、はい、実は丸 ① デフレが進んでいるときに通貨供給量を減少させる、これ教科書で言うと間違いですよね。デフレが進んでいるときに通貨を減らしちゃったらデフレが
さらにデフレが進んでしまいますよね、うん、
本当は増加させなきゃいけないんですけど、
でも実際そういう政策を行ったことがあるんですか、
ということなんですよね。他でもないその我が国の中央銀行である日銀が、はい、あの2006年3月にいわゆる量的金融緩和というのをその解除したんですね、
はい、
でその後2007年にはその物価がまだマイナス傾向、つまりデフレの中で通貨供給量を減らしたということが一時的にあったんですよね。だからこれだけを取るとそのデフレの時にその通貨供給量を減少させる、つまり丸一に沿った政策だと。でこれはね、あのもちろんその日銀の政策が間違ったということでなく、実際の政策が正解というのは一も正しいはずということが、その日銀ウォッチャーと呼ばれる人たちの間で話題になって、
なので一も正解ではないかと。
ただこれはあのなんでデフレの時にそんなことをするんだよっていう日銀へのややこう皮肉も込めた議論だったんですけどね。
そうだ
というようなこともあったんです。であの実際問題としてまたあの再び日銀が最近量的緩和にこう戻ってますし、
はい、
その中央銀行の政策というものはまあ改めて関心を呼んでいるところですよね、でそのこういうあの教科書に出てくるようなその、金融政策と実際の政策って当然、こう機動性とかですね、現実問題にどう対処するかっていうのは違いもありますので、はい、まあ、教科書にこう書いてあるから今はおかしいじゃないかって、それもややちょっとこうあの硬直的な話ではあるんですけれども、うん、そういうその理論と今行われていることっていうのを両方見たりすると、はい、それはそれでこういろんなヒントになるんじゃないかなっていう感じがしますね。
面白いですね。その他にもいろいろな問題が出てきま す、
はい、証券アナリストの試験結構難しそうなのはありますし、
ありますね。私初めて聞いた EBITDA、もしくは EBITDA、これも初めて聞きましたけど、ちょっと っと後でじっくり読んで勉強します。
この EBITDA でこう企業を見るといろいろな素顔が見えてくるということで、これアナリストなんかはもう企業分析の基本的なことを物差しとして使ってるもんですよね。
気になった方ぜひ、日経ベリタスで腕試しをなさってみてください。
ね、他にもある大人の経済テストということで、うん、こんな試験があるとかね、それに関連するそのアドレスはこうですっていうのもいくつか取り上げてありますので、合わせてご覧いただければと思います。
はい、さあそしてもう一つインサイド面です。極まる金余り、最高値競争局ということですが、はい、こちらは
これが先ほど奇跡の救出劇でこうチリの通貨が買われたっていう話をしましたけれども、はい、普段我々あまりチリの通貨ってこうチェックすることはないんですが、同じようにその例えば、コモディティの市場であったりその株の市場であったりしてもいつもウォッチしている対象とともすれば 見逃してしまうものもあるんですよね、はい、で見逃してしまうようなものの中で今こういろいろ目を向けてみると、こんなに上がっていたのっていうのがいくつもあって、うん、それがその世界的な金余りの一段目になってるなっていうことをまとめた記事なんです。で例えばですね、ハンダとかブリキに使われるスズ、
はい、
スズの地金っていうのが今国際価格が、最高値を更新してるんですよね。
はい、
1トンあたり$26,000台ということで、ちょっとその感覚的にどういうものか分かりづらいんですけれども、今その商品に投資する商品ファンドっていうような投機的なこうお金が結構流れ込んでいて、当然その金とか原油とかね有名な商品のところには流れ込んでるんですけれども、それだけではもう飽き足らずにこういうスズのようなマイナー商品にまで流れ込んでいる。で同じようにその、まあ、これはマイナーではないんですけどコーヒーの値段も今すごく上がったりしてるんですよね、はい、これもその投機マネーによって上昇してるんじゃないかと、うん、あるいはココアの値段も上がってるとかですね、うん、なんかいろいろ見ていくとこう意外なところで値段が上がったりしているっていう、そこから見えてくるものはやっぱりこう、まあ、ある意味でこうバブルにも似たような金余りなんだなっていうことが分かるなと、うん、そんな感じ。
だって一回荒川さんチョコレートケーキセットの危機っておっしゃいましたもんね、うん、
それがまだ危機は続く、
続いている、
ね、なんか大江さんも10月21日にお誕生日を突然ですがおめでとうございます。控えてですね、
ありがとうございます。これも危機ですか、もしかして。
いやいやいや、そうじゃないです。誕生日は危機じゃないんですけど、はい、ケーキはちょっと危機かもしれませんね。バースデーケーキ
ですね。あ、そうですね、原材料がチョコレート、うん、あと小麦、
そうですよ、
それから、セットですからコーヒーがついていると、
カカオですからね、
結構大変ですね。
そうです、別に大江さんの人生の危機ではなくあくまでもケーキの危機ですので、はい、そこはお間違いないようによろしくお願いいたします、は
い、そういうことにしておきます、はい、ということで発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。荒川さん今週もありがとうございました。今日はチリにまつわるお話、それから人民元にまつわるお話、あとは、ね、いろいろ出ましたね。
見逃せない、聞き逃せないのが大江さん体調不良説どうなるみたいなね。
はい、でも結構元気なんですよ。ですからやっぱり摂取しすぎも良くないのだ、ね、というのがよく分かりました。はい、プラスマイナスでゼロもしくはマイナスに体重をしたいと思います。これを機に、
なんと美しい締め方だろうか。
では、ここでまたリスナーの皆さんからお寄せいただいたメッセージをご紹介しましょう。しお、はい、さん20代女性学生さんからのメッセージです。10月3日に初めて日経テストを受験しました。ベリタスを読む以外はこれといった対策もせず受験したのですが、思った以上に出題内容が理解できたので、ベリタスの定期購読を始めて本当に良かったなと感じました。 また受験者の8割ほどが社会人、特に40代のおじさま方ばかりでしたので非常に驚きました。社会に出てからも経済について勉強し続けている方の姿を見て、私も負けないように経済に関する知識をもっと深めなければいけないなと感じました、ということです。
はい、どうもありがとうございます。すごいですね、ちゃんとベリタスを読んで日経テストを受験されて、
は
い、
そうですね、
40代のおじさまの一人、私としてもなんか非常に心強くとか嬉しく思います。
はい、ベリタスを読めばそんなに内容が理解できた。
これはね、ベリタス読みこなしたらもう日経テストは怖くないですよね。
そうでしょうね、しかもそのベリタスをさらに分かりやすく、理解するためにということでこのベリモヤがあるわけですから ね、
うん、鬼に金棒ですね、これはね。
そうですね、ぜひご一緒にこれからも使ってみてくださいね。
よろしくお願いします。
はい、そしてもうお一方、この方参りましょう。目指せホワホワ、ハワイの桜子さん、40代女性の方からです。大江さん、日経ベリタス編集者の皆さん、こんちくわ、気分のちくわ、気分のちくわっていうことですか。結構弾けた方のようですね。主人と2人いつも楽しく拝聴しております。下記をリスナーの方へお伝えください。ベリタスを探すにあたりリスナー目線の勘違い点です。私も主人も最初は分からなくて大変探しました。リスナーの皆さん、ベリタスは新聞です、雑誌ではありません。皆さんこれを勘違いしていると思います。なので雑誌売り場にはありません、新聞売り場を見てください。売店で新聞が丸めて立てられている橋のあたりにあります。新聞紙よりも綺麗な白い紙です。白っぽい新聞が丸まっていたらそれです。白い紙に青い帯、ベリタスと書いています。ベリタスのベはウに点々です、ということで、かなり詳細に。
いや、これ私の言いたいことを全て語っていてくださって、本当もう感涙にむせんでしまいますよね。いや、本当この通りなんですよ。まずね、駅の売店でこう見ていただきたいと。でやっぱりこう昔ながら の、 有力紙っていうの真ん中の方にありますんで、新参者のベリタスはどうしても端の方にこうなんかちょっとこう遠慮がちに丸まってるんですけど、よく見るとこうね、はい、すごく綺麗な白い紙ですし、はい、いいデザインですし、それから、ね、ベリタスの上はウに点々ですからね。日経新聞 の、 そのベリタスを担当している偉い人は怒るときに若者と言ってベリタスのベで怒鳴るっていうほどの逸話もあるんです。この運に点々ですので、ぜひよろしくお願いします。本当に
ちょっとどなたか思い浮かんでしまったんですけど。あ、そうなんですか。
あとはね、日経新聞 の、 その販売店に問い合わせていただければ、はい、その試読紙っていう形で読んでいただけますし、
そうですね、まず一度試読なさるのもいいかもしれませんね。
あとそのバックナンバーでしたら Amazon からこう、はい、購入することもできますので、そちらも見ていただければと思いますよね。はい、
まずそもそものところで皆さん投資金融情報誌というと雑誌を思い浮かべてしまうのかもしれませんね。
新聞ですのでね、
新聞形式です。
新聞より大きさは半分 の、 タブロイドの形式なんですけども、
ちょっと小さめの新聞です。
そうですね、ぜひよろしくお願いします。
あ、今回は丸井ぬか床さん、学生の方からも、バックナンバーについての問い合わせもいただいていました。アイファースの3回連載分のベリタスをバックナンバーで購入したいのですが、方法はありますか、教えてくださいということだったんですが、先ほどの荒川さんのアマゾンありますよという、ことですので、そちらをぜひ参考になさって探してみてください。
とりわけこのアイファースの3回特集って、はい、読者の方からもすごく評判が良くて分かりやすい特集ですので、楽しみにしていただければと思います。
はい、その他にもたくさんの方からメッセージをお寄せいただきました。チープエコノミストさん、果実酢果実酒さん、 K 倉田さん、ケン50106さん、佐藤秀樹さん、レアあさってさん、レアあさって、
レアアース、レアあさって、
そういうことですか
っていうことなんですよね。
よく考えますね。
素晴らしいですね、これね。
はい、
レアあさってさん。
ちょっとツボにはまります。レアあさって。と 多くの方からメッセージをいただきました。本当にありがとうございました。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 からお願いいたします。また私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康博の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてくださいね。それでは日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週です。お相手は
日経ベリタスの荒川大輔と、
そしてテレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。